ため息から入るは新しいね。どうしたの？
ねえ、新しいね。いや、今回242ですか？
はい。
まあ、前回241、フリーダムウォーズやりましたけど、
はい、
この番組ってさ、ポッドキャスト以外で、まあ、とりあえず YouTube とかに曲がってるじゃないですか。
はい、上がってますね。
YouTube には、まあ、サムネイルつもが存在しますわな。
ああ。
うん。で、まあ、毎回、二人のね、うん、ちびキャラつうの。
我々のドットでね。
そうそうそう。入ってさ、っていう状態じゃん。
うん、
あのね、前回のね、YouTube のサムネイルね、私いないんですよ。
ああ。
うん。
ああ。
私いないんですわ、ね。
多分あれ、フォトショップ使って作ってくれてると思うんだけど、
うんうん、
あれ、一枚一枚の、その、決められた画像をこう配置して作ってくんだよね。
うんうんうん、
で、毎回毎回あれは、その、局長が作ってくれてるわけじゃないですか、行為のもとで。
ですね。
そう。なので、はい、多分ね、あれ、配置を完全にミスったんだと思うんだよね。ね、
そうそうそうそう。
俺も、配信されて、パッと見たときに、途中でなんか変わるのかなって思ってたんだけど、
うんうんうん、
俺の半身しか映ってねえわ、確かに。あった。
なんか違和感がありまして。
なるほどね。
親、と思って。
それは。
まあ、いいんですけどね。
いや、はい、ちゃんと言いましょう、今度はね。
本編にはちゃんといますので。
はい。大丈夫です。何か意味深なことがあることは一切ない。
特にないです。
はい。
はい。
ということでね、1月の中旬から、まあもうこれ配信される頃には、
はいはい。
私ちょっとまた江戸の方へ旅立つのが決定していますので、
ほうほうほう。
ただね、この1ヶ月間ぐらい、いろいろちょっとね、皆様からお世話になるような機会とかもあったりだったりとか、まあ基本ずっとちょっと東京にいましたので、ちょっといろいろ羽を伸ばさせていただきながら、
はい。
いろいろなね、ゲーム系ポッドキャストの、面々の。
なんかね、ちょこちょこいろんなとこ行ってましたね、あなたの。
はい。本当にお世話になりました。
ありがとうございます。
ハローガーハラヤン。ハラヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤン。おはよう、おはよう。ちょっとね、3つほど、番組の方、ね、お世話にならせていただきまして、いろいろとちょっとお土産話だったりとか、ゲームの話をね、がっつりさせていただいたりとかっていう機会もあったりしますので、まあ、ちょっとね、普段ね、俺とタッサンでこうやって話している場以外のところでお話しする機会ってそうそういただくこともないというか、まあ、私がね、自宅を離れてしまっているっていう期間が非常に長いので、まあ、今回ね、いろいろちょっとタイミング見計らって、ね、ちょっとお声掛けさせていただいたら、そちらにご協力いただいたっていう感じではあるんですけれども。
あやつちょくちょくいろんなとこにいるなと思って。
いや、でもね、本当にね、X でポロッとつぶやいただけだったんですよ。
ほうほうほうほう。
よかったら、この期間だったら時間空いてますので、よかったらゲストにいかがですかみたいな感じでお声掛けして。
そしたらもううちもうちもと。
本当にね、光栄な話で。
ありがたいことでございますな。
で、その時にちょっといろいろ話してたんですけれども、
はいはい、
俺たちって、あくまでそのね、芝居人としてやってますみたいなポジショニングでやってるけど、
はいはいはいはい。
俺らの感覚的にはさ、やっぱ普通に一般の人たちと変わらない立場でやってる感覚じゃない？
ああ、そうそうそうそう。
うん。そのなんか、そもそも、まともな仕事についてない二人っていうイメージの方がわかりやすくて、逆に、
ね。そうね。そうだね。
言ってしまうと。
うん、
なので、お世話になった方たちから、お二人にね、お声掛けするの結構、勇気いるんですみたいなこと言われるんだけど。
いやいや、そんなね。
そうそうそう。
必要ないですわよ。
なので、本当にそんなに固くならないでくださいって何度言ったかわからないんですけど、
あまり距離を置かないでください。
はい、はい。我々があくまでちょっとここを走ってるように見えてるだけなので。
そうそうそうそう。
はい。はい、まあ、っていうことも含めて、ちょっとね、リスナーさんからね、
はい、
我々に対してやっぱもうちょっとそういうね、固くなるようなね、ことをちょっと印象づけてるようなコメントがあるんです。
ほうほうほうほう。
クックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてかも。同じタイミングで、同じゲーム遊んで、同じくクリアできたソフト。
やったね。
フリーダムウォーズリマスター。
イエーイ。
そして、毎回こんなことやってんのかと、改めて尊敬とイフっていうコメントをいただいているんですけれども。まあ、やっぱ、そう思われるよね。
なのかね。
この特にやっぱりね、イフのね、与えるようなことをね、やり続けてきてる番組なんだなっていうことを、特にあなたは、ちょっと、自覚した方がいいのかもしれない。
そうですかね。
いや、毎回毎回ね、俺と比較して進みすぎじゃねって自分でも思う時あったりするけど。
いや、多分、外から聞いてる分には、おかしなことやってんなと思うけど、実際にやってみたら、できますって。
でもね、そう、身の回りでね、あなたの目につくところでそうやってちょっと、イフを持っている人間がいるかもしれないよ。
そうなの？
私だ。
おい。お前だったのか。
暇すぎる。
あんた暇持て余してないだろうよ。結構忙しいでしょ
う
よ。
そうね。遊びまで行けるからって思ったけど。
そう そうさせるか。
はい。ということでね。まあ、これで皆さんお聞きいただいてお分かりかと思いますが。こんな、しょうもない二人で、うん、こんな番組をお送りしておりますので、最後までお付き合いいただければと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは、LFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
今回、242号店、こちらのソフトをご紹介します。
エンダーマグノリア、ブルームインザミスト。
1月に販売されたばっかりの最新作、お送りいたします。どんなゲームなのか、お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
今作の、うん、まあ、前作にあたるエンダーリリーズも、
はいはいはい、
中林の方でやらせていただいた経験があるわけですけれども、
ほいほい、
何5点でしたっけね。ちょっとごめんなさい、ちょっと私今すぐは思い出せないんですけれども、うん、
ですね。
今さ、いわゆる 2D 探索アクションって、
はい、
メトロイドバニアっていうジャンル分けがされるようになってだいぶ久しいじゃないですか。
もうすっかりね、その言葉自体は定着してんのかな。
本当に多分我々のタイトルも多分認識してないもので、その類の作品っていっぱい増えてきたと思うんです。
うん。
で、私はどちらかというと、そのメトロイドはリアルタイムではやらなかったんですけれども、
はいはいはい、
まあ中林でまあメトロイドもスーパーメトロイドも経験させていただいてますし、
うん、
ね、長く聞いてくださってる方には、
うん、
私はね、悪魔城ドラキュラシリーズが大好きですっていうことを何度となく貢献してますから、
ね、うんうん、
なので私のメトロイドバニアの入りで言うと、
はい、
まあいわゆる悪魔城ドラキュラ X、
うん、
月下の野草局、
うんうん、
まあここから入ってるわけです、
うん、
あの当時、
うん、
それもすごい斬新だったってのはもちろんあるんだけど、まあ後にさ、その携帯ゲーム機の方でその、
うん、
キャッスルバニア、まあまあメトロイドバニアか、のジャンル分けとしていっぱいされたのが先に出てきたじゃないですか。それが、時を経て、一つのジャンルのくくりとして、メトロイドバニアっていうフレーズで一つのジャンル化される未来が来るなんて俺正直思ってなかったんだよね。
ねえ。
まあだってタッサルのだってメトロイドバニアの走りはだって原因俺だもんね。
そうそうそうそう。
そう、うん、やれって言われて渡して、
そこからですよもう。
え、あれ月下から、うん、違えな、サークルオブザムーンか。
どれだったろう。
なんかゲームボーイアドバンスかなんかを一緒に学校に持ち寄ってて、
う
ん、
そうそうそうそう。
で、うん、もしやれる機会あったらやれっつって俺が確か渡したんだよね。
だっけかね。
うん、そこからやって、で、今度、新作が出るみたいよって言って、
うん、
俺はその時、缶を購入してなかったんだけど、
うん、
気がついたら、タッサンが次の白夜のコンチェルトをタッサンが自腹で購入してやっとるっていう。う
ん、だって面白かったんだもん。
だね、うん。そういう感じなんだよね。
そうそうそう。
その後の暁のロンドも俺より先にタッサン買ってたし。
買ってたね。
むしろタッサンから借りて俺がやってた気がするもん。
そうだっけか、うん。うん。
みたいな感じで。まあ今ではね、その、うん、ゲームボーイアドバンスの3部作も、
はい、
その後の DS の3部作もね、ね、今スイッチでできるよ、
できますんで、
できるようになったので、
うん、
まあそういう意味ですごいもうジャンルとしてもう定着しているものである、
はい、
なんで皆さん非常に触れやすいと思うんですよね。
そうですな。
でその後にまあ他にもまあリリーズもそうだし今回のマグノリアもそうなんだけど、
うん、
まあいくつかあるわけじゃないですか。
はい、
逆にさ、
うん、
もう悪魔城ドラキュラ以外のメトロイドバニアって、
うんうんうんうん、
リクエストがない限り多分触れてないと思うのね。
ああ、
たっさんその辺どうなん？
ああ、いや多分俺も触れてはいないと思う。いろいろ目にはつくようになったけど。
ああ、はいはいはい。
うん、ホローナイトとかさ、
うん、
スカルとかその辺が目につくようになったけど、
うん、
始めるまでには至ってないね、まだね。
でもこれって一つのくくりとしてのさ、うん、メトロイドバニアのジャンルの定義がまず 2D であることって結構な制約じゃん。
そうだね。
360度の視点を使っ ったギミックの、まあもうこれまあ演出とかいろいろあると思うんだけど、
うんうんうん、
奥行きではなく、ね、うん、縦横のスクロールでっていうものに関して、どんだけのフィールドを作るのかとか、
うんうんうん
う
ん、
どういうギミックにするのかっていうところの制約の中で、うん、それでもたくさんの作品が出続けてるってことは、
うん、
このジャンルに感銘を受けた人たちが、
うん、
これいうの作りたいって言って挑戦しているものなんだろうなっていうのも思うわけですよ。うん、
で、おのおのがね、それに独自の味をつけまして。
うん、これさ、まあ、マグノリアでもいいし、なんか他のやつで、このタグでやってて、なんか、こういうの、なんか、あったな、みたいな印象に残ってるものとかある？
こういうの。
俺ね、うん、未だに忘れないんだけど、月下の野草曲、やってた時に、
うんうんうん、
まあ、これってある程度さ、シナリオが進んでいくようなやつさ、その探索でさ、探索できてないところを埋めに行くのも一つの楽しみになってくるじゃない？
はいはいはいはい。
途中から、探索してる最中は、まだ、その自分のアクションが足りなくて進めなかったところって、まあ結構あってさ。
ああ。
それを埋めに行く作業が始まるわけじゃない。
うん、二段ジャンプができるようになったんで、高いとこに行きます、みたいなね。
そう、うん。で、あれ、まあ主人公はアルカードなんでドラキュラの息子なんでね。だからコウモリに変身したり、霧になったりみたいなことができるようになるんだけど。
あったね。
それで隅々まで行けるようになるっていうところから、はい、
うん、
最終的に、5倍の、距離、ジャンプできるようになる。ハイジャンプっていうのが出始めて。ここまで行ったらもう大体どこでも絶対行けるようになるんだけど、
うん、
もうこれできたら何でもええやんけっていうツッコミがあったのも間違いないわけ。
確かにな。
そう。なんか、こことここのアクションを組み合わせたらここに行けるようになりますっていうのを、
うんうん
う
ん、
その、限られたアクションでやっていく楽しみがあるもんだと思ってやってたから、何も知らないうちにやった時、
うんうんうん、
最終的にある程度進み終わった後にハイジャンプ取ったら、あ、これまで取っちゃったら別にそこまでなんか考えなくたって行けるようになんねえやっていう。
確かに。
そう、うん。まあそういうね、楽しみ方もあったりしたし、
うんうん、
まあね、クリアした後にね、キャラクターを変えて遊ぶみたいなのもあったりしたものもあったりするから、
うん、
なので、皆さんの思うメトロイドバニアの思い出って多分もちろんこのリリーズマグノリア除いて俺が今言ったドラキュラとかもあると思うんですけれども、皆さんの思うメトロイドバニアの魅力とかをちょっとできればね、ちょっと募集したくて、
おうほうほう、
うん、なのでまずちょっとこのお話させていただきましたけれども、この後はせっかくなんでね、最新作エンダーマグノリア、どのようなゲームだったのかじっくり、レポートしていきたいと思います。
テレビゲームの中林、
地下に眠る膨大な魔力資源によって栄えた魔法大国、煙の国。発展の末に生み出された人工生命、ホムンクルスは、輝かしい未来をもたらすはずだった。地下から吹き上がる汚れた煙は、ホムンクルスを狂わせ、暴走する怪物へと変貌した。これは、死の雨の災厄から数十年後の終末の世界で描かれる、破壊と再生の物語。2025年1月23日に各種プラットフォームで販売となった 2D 型横スクロール探索アクションエンダーマグノリアブルームインザミスト。滅びゆくも美しい世界を自由に探索しながら、人とホムンクルスの救済を目指すため、調律師ライラックは各地を旅して行きます。捨てられた旧市街、血塗られた研究所、巨大工場など独特のステージを探索し、物語を進めていきます。本来人を助けるために共存していたホムンクルスは、現在狂気に満ち、プレイヤーの眼前に残酷な現実を突きつけていきます。ホムンクルスを救済する力を持ったライラックは、道中出会った敵たちを調律し、力を合わせて広大な世界を旅しながら、失われた記憶を辿っていきます。各地を巡り、どのような結末をたどるのか、プレイして確かめてみてください。本作は、前作、エンダーリリーズの世界の数十年後の話と明言されており、多くの追加要素、好評だった部分をさらに突き詰め、奥深い楽しみ方ができるようになりました。前作から通して遊ぶ方、本作から遊ぶ方、どちらでも問題なく遊ぶことができます。前作で注目されていた高難易度の要素は用意されているものの、プレイヤー自身で難易度のカスタマイズが調整できるようになっておりますので、 自分の肌に合った遊び方に調整し、幅広く用意されたアクションや装備を駆使して探索しましょう。仲間のホムンクルスたちには3種類のアクションが用意されており、任意の攻撃ボタンに装備することで攻撃させることが可能で、ホムンクルスたちの得意武器を駆使しながらステージの攻略を目指してみてください。アクションを適材適所で使い分けていくことで、攻略の難易度も大きく変化するのが本作の魅力でもあり、前作とは打って変わって高難易度の攻略を目指すスタイルではなく、多種多様のステージを隅々まで探す、初めて探索アクションに挑む方にも優しい作品になりました。ボリュームアップしたアクション、装備、そしてステージを、プレイヤー個人ならではの攻略法を探す楽しみも魅力の今作。実際にどのような攻略をしたのか共有するのも楽しみの一つです。ぜひ楽しんでみてください。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
エンダーリリーズとか、
はいはいはいはい、
あれって発売前からそこそこ話題になってたと思うんだよね、
うんうんうん、
俺たち多分リアルタイムでやったわけじゃないと思うんだよ。
そうだね、うん、多分、う
ん、あれ確かリクエスト来てたもんね。
そう、
うん、なのでそういう意味でメトロイドバニアでちょっと難易度が高いですで、うん、世界観がいいですみたいなところを押していただけて、うんうんうん、実際やってみて我々がハマったっていうところもあったと思うんですけれども。
ですな。
あれ前作のリリースやった人たちからして、今回マグノリアをやった時って、
うん、
まあ我々二人ともやってから今回着手してるじゃないですか。
はい。
担当直入に行ってどう思った？
楽だね。
ああそう、俺もね、うん、そこがやっぱ一番大きかった。
うん。
で、俺の場合は特にこれといってトロフィーを、
はいはい、
集めるっていうものに対して触手を伸ばさないわけですよ。
うん。
まあ、たさんで俺をフレンド登録してるから、こいつ本当に中途半端でやめてんなって思うの、うん、多分いっぱい見てきてると思うんだけど。
あ、まあまあまあ。
うん。
うん。
その点で言うと、この実績解除に関してもさ、
はい、
必要最低限のものだけで留めてるよね。
そうそうそうそう。
そう。うん、なんで、初めてやる人でも、プラチナトロフィー取ること自体に対しての難易度は非常に楽。うん、
楽でございます。
うん、俺が確か PS4 でクリアして、で、
うん、
プラチナトロフィー取った時点でのトロフィー獲得率 30% 超えてたと思うんだよね。あのトロフィーの実績ってこれマルチエンディングあるじゃん。
あ、
そのマルチエンディングをちゃんと見た上で、
うん、
実績を解除しないとプラチナが取れないところにあって、
あ、
なんでクリアまでやった人は必ずあの別々のルートもちゃんとクリアしてるっていうことの表れだと思うのよ。
はい。
という意味で言うと非常にやりやすい。
うん。
で、探索とかに関しても、
うん、
どちらかというとあまりそう頭をひねらしてやるっていう必要もあまりなかったように感じはした。
はい。
それ以上に、
うん、
結構解放されるアクションのタイミングがえらい早いなっていうのもあったから、う
ん、あ、いろいろとね。
そう、うん、なんでもちろんね、ちゃんと最後途中まで進めていかないとどうしても進めないところって出てくるんだけど、
うん、
結構最初のうちに、
うん、
ある程度のアクションが解放されるから、
うん、
こうしたらいけるんじゃないのかなーっていうことを試行錯誤しながら、
うんうん、
進めていくこともできたから、
うんうん、
俺はなんか、まあ、特にね、中林でこうやってね、ずっと絶えずゲームやったらいますけど、
うん、
まあ、プレイ時間からしたら他のゲームユーザーさんと比べたら多分俺結構まだ短い方だと思うから。
ああ、そうかね、う
ん。その上で、うん、あ、ここまでちゃんとね、隅々までプレイができた上で、
うん、
プレイチャンネルトロフィーが取れるぐらい、まあ、いわゆるゲームの、
うん、
あの隅々まで全てやりきったっていうことができるぐらいの作品ですので、非常にやりやすいし、
うん、そうね、
うん、
うん、そのやりきるにあたってやっぱ、うん、マップが非常に見やすくて、
あ、そうね、
そうそう、もうここ全部あなた調べ終えましたよってなったら、
うん、
青くなるじゃない、
うん、
うん、で、ある程度のアクションが必要な場所、
うん、
もうここはこのアクション必要ですってのがマップ上で表示されてるから、
うん、
うん、後でアクション手に入れた際に、うん、あれあれどこだったっけってなることもなくなる、
はいはいはい、
うん、から非常にね、
うん、
この手のゲームをやるの入門編としていかがですか、
うん、そうそうそう、うん、 で、さっきそのメトロイドバニアに対しての思い出をみんなから募集したいってお話もさせていただいたじゃないですか。
うんうん、
その類で言うと、うん、メトロイドバニアって聞いたことあるけど、まだやったことないんだよねっていう人もまだ絶対いるはずなんだよね。
そうそう、どんなもんじゃいってね。
うん。うん、ってなった時に、俺は、リリーズマグノリアだったらマグノリアからプレイするのをおすすめしたいぐらい。
うん、そうそうそう。
だから続編ではあるけど、うん、そういうの気にせずマグノリアから遊んでいただいて、あ、
そうね、
こういうジャンルのゲームなんだっていうのも思っていただいた上で、
うん、
あ、これ楽しいな、こういうジャンルって思ったら他のところも手つけていただいてっていうことを、そうそう
そうね、
うん、非常にやりやすいかなって思った、うん。
マグノリアやって、ちょっとリリーズに戻ってみて、うん、他の、まあ、このジャンルのものに手を出してみるね、
うん。っていう形のなんか本当、最初の入り口にもぴったりっていうのをすごい思ったのはあったし。
非常によろしいと思います。
で、
うん、
基本的にそのすごい悲壮感漂ってるような感じでさ、で、BGM もどっちかって言ったらその壮大でもありながらちょっと物悲しい感じの BGM も多く用意されてるじゃない、
うんうんうん、
だからその類で話していくとなんかものすごく、眼前で起こってること自体は、あんまりいい状況ではないんだろうなと思いつつもなんか、うん、なんかホラーやってる時みたいに後ろが気になり始めるとかっていうこともなかったりするから、
うん、
なんか、そういう意味で言ったら皆さんがどういう風に思われるのかっていうその世界観や雰囲気も大事にされてるとも思うんだよね。
そうね。うん、
で、ただ一個だけ言わせてほしいの。
お、
タッサンが一言楽だねって言ったじゃん。
うん、
俺ね、
うん、
ぶっちゃけそうでもねえよって思ってるのもいるよ。
なんだと、うん、
あのね、
はい、
ラスボス。
ああ、はいはいはいはいはい。
あのね、
うん、
やっぱね、アクションゲームでやるから、
うん、
その日のコンディションってあるわけですよ。
あ、まあまあ確かにな。
あの、ラスボスだけじゃないけど、
うん、
至るところにいたボス戦で、
うん、
なんだろう、このコンマ1秒間に合わない自分の反応速度の鈍さとか。
まあまあ、そうね。
そういうのも考えていくと、
うんうん、
結構やられたで。
まあまあ、楽っていう単語は使ったけども、非常に簡単ですっていうわけではない。
そうそうそう。あくまでただその、ソウルライクみたいに、
うん、
開口一番いきなりやられますみたいな、そういうゲームではないっていうことね。
そうそう。何起こったの、うん、とはならない。
なんで、ちゃんとアクションとしての練習はいるよっていう。
そうね。
前提のお話。
そうそうそうそう。うん、
なんだけど、その中で、自分がね、仲間にしたホームンクルスをいろいろ使って、組み合わせていくのも面白いゲームだったりするから。
はい。
その中で言うと、たっさん、誰一番使った？
一番使ったのは夜晩。
あー、なるほどね。
うん、そうそうそうそう。最初から最後まで愛用してたね。
うん。
夜晩は。
うん。俺はね、うん、7号かな、やっぱり。
あ、7号か。
の刀のアクションが、いろんなところにこう自分で動かせるようになるから。うん、
はいはいはいはい。
あのね、
うん、
探索するっていうところに対しても結構マイルドとはいい。
うんうん。
7号を取った時点で、
うん、
一しきり行けそうなところの探索はしたのよ。
ああ。
そういう意味で、うん、やっぱそういう意味で言ったら皆さんね、聞き馴染みのあると思います。私のワンダーノーなんで。これやったらいけるかもみたいなことで、
うん、
1時間悩んだりとかも結構したところもあったりするので。
このルートブレイカーが。
そういうね、アクションの楽しみ方としてはそういう。
まあまあ。
短縮するのも楽しみだったですが、
うん、いいと思います。
そう、そういう意味で、メトロイドバニアの魅力、そしてアクションをやるという上での、触ってみての魅力、これ満載でございますんで、
はい、
よかったらぜひ皆さん、試してみていただければと思います。
テレビゲームの中林。
バイナリーヘイズインタラクティブのデビュー作であり、前作にあたるエンダーリリーズは独特の世界観と高難度が特徴であり、ソウルライクとメトロイドバニアを共存させ100万本を売り上げた人気作品となり、続編となる本作はユーザーの期待を一身に受け止め、裏切ることなく多くの高評価を獲得しました。では本作で3作目となったバイナリーヘイズインタラクティブとはどのように結成されたのでしょうか。日本から世界に対して世界観や雰囲気を重視したオリジナルタイトルだけを発信するゲームパブリッシャーとして産声を上げたと代表取締役の小林氏は語ります。元はカオスシード、風水回廊記、ルーンファクトリーなどを開発したネバーランドカンパニーに在籍しており、作りたいゲームを自由に作れる組織づくりをするために独立。その組織づくりのためにバイナリーヘイズインタラクティブの母体である IT 企業アドグローブを設立。
現在アドグローブは500人を超える従業員が在籍する企業に成長しています。回り道ではあったものの、作りたいゲームを自由に作れる地盤が作られ、満を持して子会社としてバイナリーヘイズインタラクティブが設立されます。そのためインディーゲームではあるものの、 100% 自己資金で開発、自社パブリッシングも実現させている、すべてが皆さんイメージされるインディーとはあらゆる面で規格外とも言えるかもしれません。そしてエンダーリリーズが発売された後、自社パブリッシングで並行して5本のオリジナルタイトルの開発をしていると語っており、その中の1本に今作がすでに動いていたそうです。前作の発売前から続編は作ると決めていたと答えており、作りたいゲームを自由に作るを体現した計画を行っていることがわかります。そして本作の開発にあたって、チーム全体が作りたいゲームを具体的にすると、手触りの良さ、世界観や雰囲気を重視し、切ないけれどなんだか心地いい世界観が前作から続く魅力と語られています。そしてゲームの大事な要素、攻略することに集中できる作品作りを目指したとも語るエンダーマグノリア。バイナリーヘイズインタラクティブの目指す世界観や雰囲気に興味が湧いた方、見るだけではなく触ることで感じれるこだわりが随所にありますので、作りたいゲームを隅々まで作り込んだ作品に没入してみてください。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもとわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。というわけで次回243号店、こちらでございます。
はい。
クーロン妖魔学園機。
おお、なるほど。
うん。
いや、懐かしいゲームですね。
懐かしいんですか。
はい。あ、まあ、私もね、うん、プレイではあるんですけど、うん、あのプレイステーション2で出た作品が、うん、今ね、プレイステーション4と、スイッチの方で、配信が開始されまして、
うん。なるほど。
はい。まあ、詰まる話はね、
お、
実際のところのね、レビューで、次回お話できればと思うんですけれども、
はい、
好きな人はたまらないね、うん、演出世界観がありますので。
なるほどね。
はい、うん。ぜひちょっとね、皆さん調べてみてください。
はい。
はい。そして、株式会社アルファが、販売中でございます。テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そちらの方もチェックお願いをいたします。
よろしくです。
はい。そして、私たち2人と、あとテレビゲームの中林 X にアカウントございます。
はい。
テレビゲームの中林公式アカウント、こちらの方で、私とたっさんの、ゲーム進捗報告だったりだとか、何かしかね、他でお世話になった際とか、何かしかの告知の関連はすべて X の方で告知させていただいております。うん、そちらの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
そちらを見ていただければ、うん、私とたっさんがどんだけ、やり込み時間に差があるのかよくわかりますので、うん。
そんなことないよ。
チェックしていただいて、皆様も、イフを覚えていただければと。思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということでね、243号店は、クーロン妖魔学園機でお会いいたしましょう。お送りしたのは、中島隆文と、
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。